本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
さあ、今日はですね、7月26日ですね。
月曜日で15時25分ですね。
暑いですか、東京は。
今日は暑いです。久しぶりに増野書店から来たので、レインスティックで音を鳴らしましたが、私、部屋を出るときに部屋に課題本を置き忘れてきてですね、慌てて今本屋さんで買ってきました、もう一冊。
僕もね、自宅に忘れてきてしまって、手元にない状況で手ぶらでいます。僕もっていうと、松野さんは本があるけど、僕はないんですよ。
そう、さっきそれをちょっと聞いたときに、二人揃ってかと思いましたけど、でも、そんなこともあろうかと買ってきましたよ。そしたら買ってるときに、阿佐ヶ谷夜の昼寝の店長、門田さんに会いましたよ。
おお、元気そうでしたか。
あ、元気そうでした。今からお店開けるって言ってました。
へえ、今ね、また緊急事態宣言になってね。
そうですね。でも8時ぐらいまでやってて、
はい。
昨日も僕夜の日に行ったんだけど、そこそこ、程よく人がいましたね。
へえ。
密にならない程度の人数がいるっていう感じでした。
今、東京はまたね、とんでもないコロナ感染者が増えてますけど、増野さんの周りは大丈夫ですか？
ああ、まあでももう、なんて言ったらいいんでしょうね。オリンピックも始まっちゃったしね。
そうですね。
オリンピック始まっちゃった問題はどう思ってるんですか、小泉さんは。
オリンピック始まっちゃった問題はね、もう僕はとにかくオリンピックやるやらないで揉めてる状況が本当に気持ち悪くてしょうがなかったので、やってくれてよかったですよ。このまま延期
む
に
し
なるの
ろ。
が自分の中じゃとにかく最悪で、また
そうで
来
す
年も
か。
ずっとやるやらないで言い続けると思ったら、もうヘドが出そうでした。
そうですか。じゃあ、小山田圭吾さんのこととか、小林賢太郎さんのことはどうでした？
ちょっとすいません。また電話かかってきちゃった。もしもし、今、マスオさんとラジオを撮ってるから。すいませんでした。小山田さんのことについてはね、僕、次のね、アックスのコラムでね、目いっぱい書いたんですけど。
なんだ、それは そんなにも思い出があったんですね。
そう。やっぱ僕、クイックジャパン創刊準備号から読んでますから、話は
そうなのか。
知ってたんですよ。
結構気になってたんですか？
気にはなってたんですけど、僕、コーネリアス、もともと、その前のほら、二人でやってたやつ、フリッパーズギターからずっと好きです
フリッパー
し、
ズギター？
小沢健二も好きですし、
そうなのか。
そう、渋谷系に夢
イ
中
メー
に
ジ
なっ
が合わ
ていた
ない
と
で
こが
す
あ
よ、
るんです
小泉
よ。
さん。ちょっと小泉さんのイメージに合わない。
そうなんですけ
そうですか。
ど、で、そんで、小山田さんのインタビュー読んだ時も、センスのある人は尖ってんな、ぐらいな感じでしたよ。
ああ、いじめを告白するなん て。
そう、まあ確かにえぐいけど、センスある人はやっぱ違うな、みたいな。えぐいことやってんな、みたいな。
そうでしたか。僕、同じ号に実はライターとして関わってるんですよね。
はあ。
小山田圭吾さんの号って今話題ですけど、
ジャパン第3号。
あの表紙に載ってる永井豪さんとかのインタビューを僕はやってて、
すごいっすね。
そう、永井豪さんもやったし、あとほら、梅津和夫さんもやったし、知り上がり寿さんもやりました、インタビュー。
ああ、それこそね、
と、
永井豪さんの原作のデビルマンのアニメをこの前ネットフリックスで見たんですけど、この現在が本当にデビルマンの魔女狩りみたいになってるんですよね。
まあそう、でもクイックジャパンは当時の空気をよく私は知っているので、ああいう記事が作られてしまいそうな雰囲気はすごくわかります。例えばだって小沢健二のことを追いかけて、ニューヨークまで行ってしまった大塚幸雄さんっていう人の記事が炎上したことがあるんですけど、まあ、大塚さんその後亡くなっちゃったんですけどね、僕好きなライターだったんだけど、だからそう
あ
い
の
う
人
感
だっ
じで
たん
そ
だ。
の、
読みましたよ、その記事
そう
も。
そう、亡くなっちゃった。
結局会えな
だ
かっ
から、
たん
ああ
で
い
す
う記事が載
ね。
ること自体そう、会えなかったけど、ニューヨークまで会いに行って、なんか睨まれて終わるんですけど、そういう記事が載るっていう雑誌だったんですよね。僕もだってあれだもん、ほら、噂のベーコンっていう本の著者の方に、 会いに行った、確か広島だったと思うんですけど、
うん、
それルポにした時は長くなっちゃったらじゃあ前後編にしちゃいましょうみたいなノリだったもん。
ええ、
だから結構そういうなんか本当にインディーズな感じの雑誌だったんですよね。
はいはい。
なんかでもそれでね、爆笑問題の太田さんがずっと喋ってたりとか、ラジオでね。
はい。
あと僕、小林健太郎さんもそもそもラーメンズずっと見てたから、あとほら、小林健太郎さんの動画のことを拡散した、実は文化、
はい、
タブー、
はいはい。
あれも実は迷子を買って読んでるから、僕の迷子を買って読んでる雑誌のツイッターが僕の大好きでずっと見に行ってる、小林健太郎のことを、こう告発したみたいな構図になっているんです。
小林健太郎さんはね、別にいいじゃんって思いましたよ。だってね、大昔のことで誰もほじくり返されなければ誰も傷ついてないわけじゃないですか。
うん、ただあれなんですよね、そのああいうユダヤ問題について、だってほら雑誌が一つなくなったじゃないですか。
そうですね。
だからあの問題は雑誌がなくなるぐらいの触れるのがすごく難しいってことを、うん、やっぱり認識はなかったような気がしますね、その現場の人たちも。だって DVD なんだか VHS かなんか
に、そうだからほじくられなければ誰も知らなかったことなのに。
あと動画自体は結構前からニコニコにあったわけでしょ。
あ、そうなんですか。
うん、だからその辺は僕はあれでクレームが来るのは本当に当然だと思っていて、まあ、ただあれだよね、太田さんが言う、爆笑問題の太田さんが言うみたいに、頭のおかしな人っていう設定でやってるから、ああいう本心で言ってるわけじゃないっていう構造に関しては、
はい、
まあそうなんだけどと思うけど、でもそもそもそのコント見たけど面白くなかったんで、
はい、
こんなに面白くないものを作るためにそこまでのリスクのある表現をすべきだったかとか考えると、あまり小林ファンなんですけど、残念な作品だったなって思ってますよ。
僕はね、フリッパーズギターはねすごい好きなんですけど、ラーメンズあんま見たことないんですよ。爆笑オンエアバトルでちょっと見たことがあるぐらいで、そんなにファンだったこともないんですよ、
うん、僕はラーメンズは2人組の時から言っていたし、かつ最近もう2人組じゃなくなっちゃってからもずっと言ってたし、はい、結局もう活動休止宣言もしちゃったんですけども、なんかむしろ今回のことでもう一回パフォーマーとして復活しないかと思ってるぐらいですね。
なるほど。
まあでもそのラーメンズのファンの方たちがあんなことでっていうツイートもいっぱい見たし、いやもうユダヤ問題はそんなに安直に扱うことじゃないんだ、当たり前だっていう意見も読んだし、あと芸人だ、元芸人だったわけだから、そんなのにオリンピックになんか出たからそうなっちゃったんだっていう意見も読んだし、まあ、それぞれ読むと、まあ、それはそうだなって読むたびに思っちゃいますね。
まあ、オリンピックなんかに関わるとみんなろくでもない目に遭うって感じですね。
だって僕が好きなさらば青春の光なんて、オリンピックのそんなのに出ちゃったら、まあいろんな作品が問題になっちゃいますよ。
そうです
ね。だいたい僕がエキストラで出た作品なんて、僕がドイツじゃない、いやインド人の役だったんだよ。
え？
あのね、さらば青春の光の今年のお正月に僕エキストラで出たじゃないですか。
はい。
それは僕がインド人っていう役だったの。
ええ。
もうそれだけでちょっとダメそうでしょ？
そうですね。
うん、もうそういう、詳しくは言いませんけど、ぜひさらばの方にはオリンピックの開会式に呼ばれないで行ってほしいと思っていますよ。
本当ですね。
うん。
開会式もつまんなかったですね。長くて。
あんまり見なかったです。僕皆さんと違ってスポーツ見ることに本当に興味がないから、
はい、
我慢して見ないわけじゃなくて一切興味ないから見てないって感じですね。
そうですね、
でも みんなオリンピックとかで勝ったりするとワクワクしてる感じが伝わってくるから、
はい、
なんか結局そうか、やっぱみんな強いものとかが好きなんだなって思って。
はい、じゃあこの話題はこのぐらいにしましょうか。
そうですね、はい。あ、ちなみに私はその問題に関しては日記で結構何度も書いてるので、
はい、
なんか今喋ったことはもう何度も日記で書いたことの残りかすみたいな話をしました。
はい、僕はね、
はい、
次のアックスのコラムで目いっぱい書いておりますので。
はい、ちなみに小泉さん、さっきの電話は大丈夫だったの？
あ、大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、
はい、ということで今日課題本があるんですよね。
そうなんですよ、
小泉さんの手元にはない、ま、ないものの、
僕が選んだにもかかわらず手元にないという。
私は2冊目を買ってしまったので1冊は誰かにあげるというこの今でもすごい平積みしたって、新潮新社なんですけど、新潮社の新潮新書なんですけど、
はい、
本来のカバーの上にすごくでかいもう1枚カバーがかかってる
んですね。それが表紙だと思うと大間違いなんですよね。
大間違いなの。まるで違う本であるかのようなカバーがかかっててね、多分売れてるからなんでしょうね。
そう、僕が買った時はね、2刷りでしたよ。
僕が今ね、買った2冊目はね、4刷りですよ。
おー、すごいすごい。
それでもう、帯からして、前代未聞、業界、新刊？
はい。
でも、読んで思ったんですけど、
はい。
まず、読み物としてよくすごく面白くて、
はい。
この人、多分小説も、自分の好みと違うかもしれないけど、読みやすくて面白いんだろうなと思わせるものがありました。
そうですね。
で、何がすごいって、この人、自分が売れっ子小説家だから、
はい。
普通のね、入門書って、私はこういう経験をしたっていう風に体験談を書くじゃない。
はい。
でもこの人の書き方は違くて、
はい。
あなたは小説で賞を取るときっとこうなります。だからこうしましょう。そしてこうなりますからこうしましょうっていう書き方なんですよ。
そうですね。でもタイトルと名前、著者名をまだ言ってないですよ。
あ、そうか。失礼しました。もったいぶった人みたいになっちゃったね。
そうですね。
松岡圭介さん。
はい。
小説家になって億を稼ごう。
景気のいいタイトル。最高ですね。
ちょっと普段よりも声を張ってしまいました。
張りたくなるタイトルですよ。
新潮新書ですよ。
はい。
これを買うときちょっと恥ずかしかったですよ。この人、小説家になって億を稼ごうと思ってるんだなって。
はい。
行きつけの本屋さんの人に思われたと思います。
はい。
でも、そうなんですよ。2
冊買ってる。この人は2億稼ごうとしてるみたいな。
そう、稼ごうとしてる。そう、でも本当に、体験談じゃない書き方をしてるけど、この人自身が経験してることがこうだったんだろうなって想像がつく書き方なんですよね。
そうですね。
で、例えば映像化したらこうなります。だからあなたはこうしましょうって書いてあって、ああ、きっとこの人も映像化の時こういうことがあったんだなとは思うんですよ。でもいちいち僕がこういう時にこういうケースがあってって書き方はしないところが、
はい、
すごい文章の工夫があるし、ぐいぐい読ませるし、
うん、
あとは書き方とかは3分の1ぐらいで、あとほとんど売れてからの問題だったりするじゃないですか。
そうですね。
それもすごい新鮮な本でしたね。
そうですね。そんな本読んだことないですもんね。
そう。大体こんなことあるのっていう夢みたいなことが書いてあるから。
大体本の終わりは、今あなたがデビューして、ここからがスタート地点ですみたいなことですよね。
そう。でもこの本は本当3分の1しか書き方については書いてなくて、あとは、どうして出版してどういうふうに売れて売れた場合こうなりますからこうなりましょうみたいな、
うん、
しかも銀行口座を開設しましょうとか、
うん、
開業届を作りましょうとか、
うん、
あと映像化の時の交渉の仕方はこうですとか、
そう、青色申告の登録をしましょうとか、
あと編集者との付き合い方とか、なんかすごいのが賞の候補になった時にみんなで待っているとだんだんみんなが去っていき、受賞しなかった場合、最後に編集者と二手きりになってしまいますが、その時にどうすべきかみたいなことまで書いたんだよね。すごい本ですよ、これ。あとデビュー作が、第3章。デビュー作がヒットした時、しなかった時だよ。
そうですね。
であとさ、自費出版とかに関しても目くばせがあって、最悪アマゾンで売りましょう。でもアマゾンで売るのは最後の手段ですみたいなことも書いてあるし、
うんうんうん、
なんかすごい、あと、 売れた作家が気をつけるべきこと。だからほとんどさ、宝くじが当たった人が気をつけるべきことみたいな感じなんだよね。
はい。そうですね。
いや、これ面白いよね、この本。
そうだ。
これ自体が、これ自体が映像化したらいいんじゃないかな、誰かが主演になって。
売れた小説家の。
だから、売れた人が若い人にアドバイスするっていう体のドラマ。
ああ、なるほど。
だから、若い人が小説書いて、デビュー決まった時に、この売れっ子作家が近づいてきて、なんかこう、アドバイスしていくっていう。
そうですね。
バディーモノドラマ。
そう、小説家がね、編集者の悪口をバンバカ言ってたら、たしなめるみたいな。
と、SNS で編集者の悪口書いちゃダメとかね。あ、でもこの本ですごい僕参考になったのは、そこで、その、編集者はあなたの味方なのですと。
そうですね。
どんなに素っ気なかったとしても、それはただあなたがまだ、それだけの時間を割くだけの価値のある作家じゃないからだ、しょうがないのだと。
うん。
で、見返してると言って他社で売れたりしてもあまり意味がないのですと。
そう。
あなたはその自分のことを冷たく扱った編集者のもとでヒットを飛ばすことで、やっとその人が自分に振り向くのですみたいなことが書いてあって、私の要約は大変乱暴だから実物を読んでほしいんですけども、なんか、その、一つの作品が、ある出版社が気に入らなかった時の対処法とかもすごい具体的なんですよね。
そうですね。
もう今、最後の方のページなんてさ、ベストセラー作家になったあなたの日常だよ。
はい。
ちょっと読んでしまおうかな。
あと、500万貯まる、あ、稼げるようになるまで仕事を辞めるなとかね。
うん、具体的でしたね。うん、いや、でもすごいよ、これ。
はい。
で、ちゃんと解説もついててね。
ええ。
ライターさんが書いてた解説が書いてあるんですけど。
はいはい。
ただ、肝心のこの小説の書き方は小泉さんどうでした？自分で。
いや、これね、さらっと書いてあるけど、うん、相当困難な書き方ですよね。
う
ん、
そう。だから結構さ、これできるのは、まあもちろんこの人はもうすごく優秀な人に向けて書いてるんだと思うんだけど。
うん。だからこれくらいやれば確かに売れそうだなって思うけど、すっごい圧が必要な忍耐力と根性がいる やり方ですよね。
ただ、確かにそうなんだろうなと思って、まあ、ちらっとだけ言っちゃうと、
うん。
キャラクターを決めて写真を、もうその人のイメージの写真を貼って考えるとかなんだよね。
そうそう。想像っていう、なんか、造語で作ってますよね。
うん。想像って、いわゆるみんなが思う想像と違う字の想像で。
思うに、想像、普通の想像の想に、作るっていう、
心理。造作の造。
うん。
造船所の造。
そうですね。
ちょっと気取った方の思い出の想っていう、空想の層に、人造人間の像ね。
そうです、そうです。
で、ああ、僕、自分の例えばショートソングとかに関してそういうことやればよかったとちょっと思いました、確かに。
僕もね、これは大変だけど、やる価値は絶対にあるって思いましたよ。
うん。で、しかもさ、書き始めちゃダメですと。
そう。
書き始めると何か作業した気になってしまうけども、頭の中でずっと考え続けないとダメなんだと。
そう、四六時中考えろっつうんですよ。
そうで、一見それを書くことが作業したようになってしまうのが逆効果なのですと。で、もうずっとその自分のイメージしたキャラクターを写真に貼ったものを見つめ続けながら、ずっとああでもない、こうでもないとずっと考えておくと。それで書くっていうのもすごくいいし、
そう。
僕が感心したのが、その、いつも僕自身もそう思うんだけど、その、企画書で売り込んだりしたらダメだって書いてありましたね。うん、だから全部書いちゃえと。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
もう、あらすじも書き、なおかつ全部書いた上で編集の人には、うん、実は本文も書いちゃいましたと言って見せましょうっていうのが、
うん、
僕もそうだと思うんだよね。なぜかっていうと、企画書段階で見せると多分ね、本当に編集の方の意向でどんどん変わっていっちゃうから、作者が書きたいことじゃないものになっていくと思うんだよね。
はい。
い
や、想像がね、とにかくすごすぎて、とにかく想像をきっちりやりさえすれば、まるで体験してきたのように頭の中で繰り広げられるから、小説書くのなんてものすごい簡単になるっつってね。
うん、でも多分それがさ、うまいのってさ、ちょっと虚言癖がある人っているじゃない？だからそういう人の作り話みたいに考えていくんだろうね、きっとね、この人物はこう。
あのね、大河亮介さんがね、前に教えてくれたんですよ。登場人物を描く、描くときに、その登場人物が常に身近に寄り添って、スタンドみたいに、ジョジョの奇妙な冒険の、一緒にコンビニに入って、その登場人物ならどうするかとか、どんな仕草で立ち読みするのかとか、そういうのをありありと想像し続けるっつってたんですよ。すっげえなーって思ったんですけど、それに近いものを感じましたよ。
そうかもね。だからタイムさんはそういう意味ではさ、映画も撮ってらっしゃるけどさ、そういうタイプの作り手なんだろうね。あ、それでね、思ったのがさ、今時映像とかもあるのになぜ小説なのかっていうこともちゃんと書いてあるんだよね。
それも面白かった。冒頭なんですけど、うんうん、小説を読む人は40人に1人っつっててるじゃないですか。
あ、そうそう、40人中39人は顧客対象ではないと。
そう、そもそも本なんか読まないと。
そう、でもそれでもいいのですって書いてあって、うん、で映像とかがある現代だからこそ小説の意味があるっていうことがすごく説得力ある文章で書いてあるんだよね。
うん、
でそのなるほどと思った。でこの人の場合はさ、映像化されても全然平気っていうかさ、むしろ映像化の原作として書いてたりするんだけど、
うん、
だから売れていって、だから映像化されるんだろうね、きっとね、この人の小説ね。
あ、でもね、映像がダサ作だったら小説家もダサ作が扱いされるって書いてましたよ。
それもあった。だからさ、よく思うのはほら、あの石田衣良さんってさ、工藤官九郎さんのドラマのおかげですごく得してると思うのね。池袋ウエストゲートパークとか。
そうですね、
うん、多分工藤官九郎さん脚本のドラマとか俳優さんの力によってすごく原作者が得したと思うんですよ、
うん、
で逆にさ、僕の好きな漫画で例えばあのスイートデリバリーっていう鴨居正さんの漫画って、
はい、
ウェディングプランナーっていうドラマになったんだけど、ほんとつまんなかったのね。あと岡崎真理さんの漫画も、
はい、
あの原作はすごく面白いのに、はい、サプリっていう、
はいはい、
ほんとドラマはシンプルなつまらないドラマになってたの。いや、それはもう原作がつまんなく思えちゃうから、とっても損だよね。でその人、この人の場合はさ、だから自分も原作書いてるから、そういう被害に受けたことを被害者っぽく書くじゃないんだよね、はい、あの自分の何々という作品が映画になった時こんなひどい目に遭いましたって書き方はしないんだよね。こうこうこういう風になってしまうとこのようにあなたが損がしますみたいなさ、すごいこう抽象的な書き方で、
はい、
どれだけ苦労してきたんだろうと想像させる書き方なんだよね。すごいよ、なんか読んだことないけどこの人の小説。
俺はね、ドラマは見ましたよ。あのなんだっけ、洗脳じゃなくて、多分最初の方のやつ、
催眠、
催眠だ、催眠見ましたよ。あの稲垣吾郎が主演で、
うーん、
面白かったですよ。
確かこの人だって最近の小説ってさ、もう表紙がタレントさんのイメージで。
そうそう、あの、ね、見たことないけど知ってる、なんとか鑑定士 Q っていうやつ、
うん、でそれはさ、ドラマとかになる前からもうさ、表紙のイメージを決めてるんだよね。
あ、そうなんですか。
そう、確かあれって多分表紙だけのためにね、そういう人にお願いして撮ってるんだと思う、確か。
かあ、金かけてますね。
ねえ、本当に。でもそういうことするといいのかもよ。自分で見つけてきたさ、あの美少女と美少年とかをさ、
はい、
自分の小説のイメージに合うからってことで写真撮らせてもらって写真使うみたいなことをしないと本当はダメなのかもね。
本当ですね。俺も漫画をなんかかっこいい写真に、写真家の人に撮ってもらってやった方がいいかもしれない。
で別に映画化じゃなくてもさ、イメージキャラとして出てもらって、で自分の漫画の絵は帯とかに載せて、
はい、
で本にしたら売れるかもしれないよね。
本当そうですよ。
うん、あとさ、印税契約についてもさ、いろいろ書いてあってさ、で僕自分の本だとさ、こう実売部数、売れた分しかお金もらわない印税契約とかもしちゃったことあるんだけど、この人の場合さ、もっとちゃんと交渉してこう言いましょう、会いましょうって書いてあるのがいいよね。
そうですね。
でもし印税じゃなかった場合はちゃんと交渉してあのもらいましょうとか、
買取の場合は気をつけましょうみたいな。
そう、あと印税が 10% に満たない場合もちゃんと交渉して値上げを言ってみましょうって書いてあったよね。
僕はもうすべて言いなりですよ。
僕も出版社の方から印税を 10% じゃなくてもっと減らしてみませんかって提案されて飲んじゃったことあるから、まあ、それはなぜかっていうと、そもそも売れると思えないジャンルの本だったからね、安価とか詩とかだから、そういうものだからさ、出版社の方が結構さ、いや部数を多めにすりたいから印税率減らしてくれって言われたら飲んじゃったんだよね。で、まあ、実際売れなかったからしょう、いいんだけど、それでも、ただこの人の場合は売れた場合にすごい差額が出ちゃうから、ちゃんと印税は多めにもらうように交渉しましょうって書いてあったね。
はい、
もうね、その一個一個が手取り足取りで、また文章が、あなたはこうなりますっていう、ここ催眠術みたいな書き方だから。相当催眠術みたいな書き方なんだよね。
そうかもしれないですね。
うん。だから、編集者をね、敵や悪党に見えてしまうのは、こういう構造だからですけど、決してあなたの敵ではないのですから、ちゃんと考えましょうみたいな。はい、あとは、編集者の口が上手い人たちはこういうことを言いますから気をつけましょうとかね。
はい。
なんか具体的だって、打ち合わせ中に編集者のスマホが鳴り、電話に出るのを優先された場合とか書いたりを。
そうそうそうそうそう。
小泉さんとラジオやってた場合、電話に出るのを優先された場合は、みたいなことだよね、きっとね。
まあ、電話に出てもすぐ切りましたよ。
うん、そうそう。それで、小泉さんは、僕のラジオよりも電話出ることが優先なんだって思うっていうことなんだね、きっとね。
電話に夢中でほったらかしにしてたらそれですよ。
でもさ、そういうことを経験した人だから書けるんだよね、この人ね。
はい。
すごいよ、この人。あと、売れた人が勘違いしがちで、こういうふうに考えてしまってお金を使ってしまうけども、実際にはこんなふうに税金がかかるから、無駄遣いやめましょうみたいなことも書いてあったよね。
そうですね。
あとは自腹で広告打ったりすることはどう考えるべきかとかね。
ネットレビューありますけどね。
ね、あとネットレビューが書かれたときにどういう心持ちになるべきか。文学賞候補になった時の心持ち、心得。僕そこが好きだったな。ちょっと読んでもいい？そこ。
はい、どうぞどうぞ。
なんかさ、文学賞だってさ、虎の狸の川沢雄みたいだった。
そうですね。
うーん。
もう候補だけで嬉しいですけどね。
ちょっと待ってね。あった。途中から言います。206ページ。
はい。
まあ、その、候補になったと。それでね、文学賞候補になったら、次、朗読します。気を回した編集者が、受賞作発表の当日、結果はともかく宴の席を用意してくれることがあります。受賞できたら祝賀会となり、落選したら残念会にする方針です。これは編集者の誠意と受け取るべきですが、小説家にとっては傷ついたりもするでしょう。残念会の場合は、同席していた関係者らが一人また一人と退席していき、担当編集者と差しで飲むことになります。候補者の落選が確定した選挙事務所の様相に似ています。
そんなに辛いもんですかね。
惨めさに浸るぐらいならまだ良いのですが、下手をすれば口論になる危険があります。編集者は親代わりではありません。落選した場合の慰めなど不要だと思うのであれば、酒の席は断っておくのも良いでしょう。具体的でしょ
う。そうですね。
すごいよ、これ。
本気で受賞する気でいる人ですよね。
そうだしさ、この人の場合さ、どっちも経験してんじゃない？だから、受賞したこともあれば、落選したこともあって。
そっか。
で、自分はこうだったっていう書き方じゃないとこがポイントだよね。
ああ。
こうなるでしょうって予言みたいな、占い師みたいな。うん。その次の段落なんてすごいよ。文学賞を受賞したのに、受賞作以外の本の売り上げが伸びず、収益が上がらないこともあり得ます。とか。
はい。
あともっと次のページ、207ページ。
はい。
文学賞受賞者に対し、出版各社がこぞって執筆依頼をするのは、受賞者ならではのクオリティの高い作品を望んでいるからです。
はい、
現代ではもう、 受賞者の名を冠した作品なら確実に売れるとは誰も思っていません。そっかね、うん、あ、なんかあとさ、自分がデビューした後にちょっとあまり大きくない出版社から自由に書いてくれると頼まれても断りましょうって書いてあったね。
おお。
その場合はあなたがもっと売れた時に書いてあげればいいのですって書いてあった、
うん、
なぜかというと受賞者の人にすぐ依頼するような出版社は自前で新人を育てられない出版社だから、
うんうん、
あなたのデビューした出版社よりも格下の出版社だったら損してしまいますみたいなことが書いてあったよ、
うん、
なんて具体的で赤裸々なんだ。
そうです ね、
ね、まあちょっと自分に役立つことがこれからあるとも思いにくいところもあるんだけどだけど確かに書き方に関してはこういうふうに書かないとダメだね、きっと。
そのぐらい苦労してこそですよね。
うん、きっとね。
なんかもう僕もやっぱね、登場人物がね、何人もいても役割とか立場が違うだけで全員自分の投影みたいに なりがちなんですよね。
うん、それはね、その通りですよ。どなたもそうでしょう、きっと。
でもそれは本当にそれは登場人物のそれぞれとして描かなきゃいけないわけじゃないですか。そうならないためにはこのぐらい苦労して書くべきだって話じゃないですか。
本当にそうなんですよね。
そうだからね、
だいたい登場人物多いんだよね。
そう、結構多いなって思って。主要登場人物って5人とかじゃなかったでしたっけ。
なんかね、最初すごい具体的で、うん、デビュー作だけはこの人数にしましょうって書いてあるんだよね。
そうそうそう。で、脇役が7人とか、そんな感じなん
で、メインが7人で、脇が5人。
うん、そっか。多いなぁ。
全部で12人も必要なの？まあでも確かに自分の小説だって12人ぐらい出てくるか。
もうなんか家族と近所の人みたいな。
あとは3箇所の風景を考えるんでしょ？
そうそうそうそうそう。
確かにさ、脚本家の方とかもみんなプロフィール作ったりするって言うけどさ。この人でもすごいのはさ、ライトノベルの場合はこうですとかさ、いろんなジャンルのことに目くばせがあるんだよね。純文学はこうでしょう。
そう、だからね、そのぐらい苦労して漫画もやらないと、これから先も打作を量産するだけになってしまうって、なんか思いましたよ。
なんか、でもやんなきゃならないんだろうね。
そう。いやでもね、この人がここまでやればあとは簡単ですみたいに言ってるのがまた心強いじゃないですか。
まあね、でもさ、この人もともとさ、文章もすごい読みやすいしさ、
そうですね、
遂行の仕方とかも具体的なんだよね。編集者からこういうチェックが入りますけど全部を聞く必要はなくてみたいなこと書いてあったね、
うんうん、しかもね、遂行の重要さもすっごい書いてますよ。
うん、書いてあった。
いや、ちょっとぐらいね、間違ってたって別にいいじゃんぐらいな気持ちでいたんですけど、それはやっぱ良くないなって思いましたよ。
そうですね。まあでも一番僕が参考になったのは編集者との付き合い方かな。
確かに。
やっぱ誰もが編集者って敵なんじゃないかと一瞬思っちゃうことがあるんだよね。でもそれが違うんだっていうふうに、こう認知の歪みをいちいち指摘してくれる、多分この方自身が苦しみながら学んでったことなんだと思うんだよ。
はい。
だってほら、編集者の態度別小説家ランク測定法だよ。
面白いですね。
152ページだよ。で、編集者が打ち合わせに来るのではなく、小説家の方が会社に呼ばれる。デビュー前なら当然のことですって書いてあった、
うん、
で次、出版社のラウンジでの打ち合わせではなく雑然とした編集部の机に並んで座らせられた。すごい細かいよね。い
やでもそれ仕事場が見れて楽しいですけどね。
うん、まあそれがさ、屈辱に感じるかさ、嬉しいと思うかは人によるよね。でもさっき言った打ち合わせ中に編集者のスマホが鳴り、電話に出るのを優先された。
うん、
編集者の知人が取り掛かり、小説家を無視し談笑を始めた、
うん、
メールの返事は来ないとかね。
そうですね。
あと一斉の 異性の編集者に恋心を抱いたらだよ。
あんまり詳細が書かれてなかったですよ。
うん、まあだけどさ、まあいろんなことが想定されてるよね。
そうですね。
いやすごい本だった。僕、小泉さんよりも届いてすぐに一気に読んじゃったよ。
僕は他の本を読んでたので、なかなか手が回らなくて、読むのに遅くなってしまいました。すいませんでした。
いえいえ、でもなんか僕、これだけの入門書っていうか、その小説、こういうタイトルでね、
はい、
小説家になって億を稼ごうっていう、こう、すごいずずしいタイトルで、でも中身ちゃんとしてるじゃないと思わせるような本書くってすごく難しいと思うんですよ。
そうですね。
すごい読ませるな、うん、だから読ませる力がすごい。確かに
タイトルがそうあってもこれじゃ稼げるわけねえじゃんっていう
でみんな思っちゃうじゃん。
多いですよね。
そう。でもこの本は確かに難しいけどこれは稼げるんだろうなって思わせるよね。
それだけのあのやれば特にその創作段階の想像をきちんとやれば稼げるんじゃないでしょうか。すいません、また電話かかってきちゃった。
あ、どうぞどうぞ。
はい、もしもし、小泉です。あ、すいません、ちょっと今用がありまして後でかけ直します。どうぞよろしくお願いいたします。失礼します。すいませんでした。
いえいえいえ、でも小泉さん電話がいっぱいかかってきますね。
今日だけですよ。あ、連休明けだからですよ。
そうなのか。もう僕電話嫌いだ宣言してるから誰もかけてきませんよ。
そうですね、僕はねメールの方が苦手なので電話で助かってます。
そうなのか、僕メールの方が助かりますね。
はい、
まあでもそんな感じでしょうか、この本は。
そうですね、う
ん、あまり詳しく具体的に紹介しすぎてもあの販売へのこうね、
まあ、とにかく
足を引っ張る。
小説を書きたいっていう希望の方だけでも十分役に立つし、さらに稼ぎたいって人にはもっと役に立つ本ですね。
そうかも。だからあとさ、稼いだ自分になってうっとりしたい人にもいいと思うんだよね。
そうですね。
うん。ちょっとうっとりするもん、これ。
いや、でもね、この小説の書き方に特化した本も出してほしいですね。
本当だね。なんか、ね、でもそれってもっとさ、映像作品とかになっちゃうんじゃない？小説の書き方が。
そうかもしれないですね。
ね。いや、でもすごいね。
はい、
あとこの人自身が本当にヒット出してるからっていうのもあるよね。
そうですね。
あんまり文学賞に、
う
ん、
ええ、どうぞ。
文学賞に恵まれてるわけじゃないみたいなんだけど、
ええ、
うん、すごい。
はい。
いや、映像化これだけされてるけど、映像化が必ずしもいいことばかりじゃないっていうこともすごく身に染みたね、これ読むとね。
はい。
うん。
そうですよ。面白い本でした。
面白い本でした。ちょっと2冊買っちゃったんで、1冊は読んでほしい人にあげます。
じゃあ、この辺にしましょうか。
そうですね。あ、そういえば僕、その、あれ見たんですよ。ほら、あの、
はい、
竜とそばかすの姫。
あ、僕も見ましたよ。
まあ、その話は友の会で話しましょうか。
どっちでもいいですよ。
うん。あとね、もう一つ僕ね、竜とそばかすの姫ととっても構造が似たクライマックスを持っているサイダーのように言葉が湧き上がるってアニメも見ました。
実はね、僕それ今日見ましたよ。
え、今日見たの？
さっき見てきました。
じゃあそれは両方とも友の会で話しましょう。
はい。
はい、ではでは、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さよなら。